トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2025年もですね、もう1ヶ月がね経とうとしてます。
早いですね。
ね、今年何かねやらなくてはと思いながら前に進めない、イライラしたりストレスが溜まって心や体の不調をね感じている方もいるのではないでしょうか。はい、で10年前2015年、労働安全衛生法が改正されて50人以上の事業場はストレスチェックの、実地がね業者に義務付けられました。はい、でストレスチェックの制度の導入からもう10年ね経ったんですが、今回はそのストレスについて考えてみたいと思います。
ストレスって溜めたくなくてもどうしてもいろんな要因で溜まっちゃうんですよね。その時に自分でね解消できる場合だったらいいですけど、解消できないこともありますもんね。だからなんかちょっと今日ストレスを溜めないヒントになるようなこともねお届けできたらいいですね。
はい、
はい、今週はストレスを考えるというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週はスマホで簡単にストレスチェックができるアプリを紹介します。ワンモアアプリ。今日紹介するアプリはストレスチェックアプリ、カルテコです。これカルテコっていうアプリなんですが、実はですねスマホで10秒撮影するだけで人それからペットのですね自律神経が計測できるっていうものになります。でこれはですね自律神経それから疲労度、脈拍数、呼吸数をですねスマホだけで計測できるというすごいアプリですね。でこれですね、まあ、有料なんですが7日間はですね無料でお試しができるということで、これ病院なんかと提携している場合はですね、無料継続で使える場合もありますので、まあ、病院の中に一度聞いてみられてもいいかなというふうに思います。そして健康診断の結果から病気のリスクをですね予測できたりもする。そして、医療費や入院費のですね予測や検査メニューの紹介などもできるということで、これは入院したらですねいくらぐらいかかるかなとかこう心配される方なんかには非常にね、お役に立てるようなアプリじゃないかなというふうに思います。そして血圧や歩数、体重、それから薬歴なども管理できるということで、カルテコ導入医療機関で診療を受けた場合はですね、レントゲン、それから CT、MRI、マンモグラフィーの画像や健康診断、人間ドックの結果を確認できるというふうになっております。非常に便利のいいアプリでございます。
今日のワンモアアプリはカルテコでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週はストレスについて考えていきたいと思います。でストレスっていうと、例えば外部からの刺激ですね、ストレッサーに 体や心が反応してですね、生じる緊張状態を言ったりしますよね、うん、でストレスにはですね、物理的なもの、科学的、それから心理、社会的なものがあったりですね、あと職場や人間関係、病気や睡眠不足、天候や騒音など、まあ、そういったね、さまざまな原因があると思いますね。
ストレスって本当に人によって違うから難しいですよね。だって温度一つ取ったって、あ、快適っていう人と不快っていう人多分いるんですよね。
はい、そうですよね。
言葉かけも全然違うし、だからみんながそれぞれ違ったストレスを抱えているってことですよね。
はい、でただね、多少のストレスはね、必要かと思いますね、はい、ストレスは集中力ややる気がね、高まるという良い面もありますからね。で大きすぎるとですね、心や体に不調が現れる可能性があるということで、ちょっとね、注意も必要ですね。
はい、ね、なんか頑張る原動力にもなるんだけれども、本当に例えば結婚みたいな嬉しいことでもストレス値高いんですよね。だからそうなんだから、例えば転職とか引っ越しとか、まあ、いろんな出来事全てすごくストレス値が高くて、
はい、
嬉しいことだからといって嬉しいだけじゃないってことらしいんですよ。
そうなんです ね、うん、でストレスによるですね、不調例というのもありまして、はい、これ心理面、不安や、うつですね、それからイライラ、そして活気の低下などっていうのもありますよね、うん、で体面でいくと頭痛、肩こり、これ腰痛、僕も腰痛が結構あるんですが、あと目の疲れとかですよ、あと動悸や息切れ、それからよく胃痛とかも言いますよね、
はい、
胃が痛いとかですね、うん、であと食欲低下とか便秘や下痢、あと不眠などもあったりしますよね、それから行動面になりますと、これ飲酒の量とか喫煙量が増えてしまったりですね、あと仕事でミスや事故、あとヒヤリハットなどが増えたりするっていうふうにも言われてますね、う
ん、大きな事故に、ね、つながらないと、ね、いいですけれどってことですよね。
はい、そうですね、
ね、だからなんか日本人っていうか、まあみんな結構我慢強かったすごく多いと思うんですけど、我慢しすぎちゃうのがいいかというと、それもなかなか難しいですよね。だからね、
そうですね、だからストレスがたまらないやっぱしないといけないですよね。
そう、たまりすぎちゃうとね、私も、
はい、
あ、もうどうしようもない、動けないって時はもうしょうがないから、ね、寝ることにしてて、
はい、
でもみんなそういう時あると思うんですよ動きたいんだけども、はい、動けない時に頑張って動いちゃうと本当に精神面をね、大きく崩しちゃう原因にもなっちゃうから、ダメな時はもう本当ダメなんです、助けてほしい時は助けてほしいんですって、やっぱり本当言わなくちゃいけないんだけど、でもコミュニケーション能力がなかなかその難しい方とかもいらっしゃるじゃないですか。
あ、そうですね、なんか人に言えないとかね、
言えないとかね、だってそれの場合だと言うこともストレスになっちゃうし、人に会うこともストレスになっちゃうし、結構だから本当に難しいですよね、思うのね、う
ん、やっぱり徳さんみたいに寝た方がいいかもしれないですね。
あ、そうそうそう、寝るとか ね、
自然寝るとか、なんか、寝るといい
と言いますもんね、うん、そんなのの方が結構ね、発散できたりするかもしれないですね。
はい、でこのストレスのチェックがね、義務化に実はなってまして、
はい、
これ労働安全衛生法が改正されて平成27年の12月1日からですね、ストレスチェックの実施が事業者に、ね、義務付けられました。はい、これですね、労働者数の50人以上は義務化になっているということですね、
はい、
でどんな、まあ、チェックがあるかというと、ちょっとここに資料があるんですが、
はい、
ストレスのですね、アンケートをやっぱ取るみたいですね、
うん、
で 2,3 ちょっとご紹介しますと、非常に、たくさんの仕事をしなければならないとかですね、そういった項目、こう丸をつけていくやり方なんですが、であと一生懸命働かなければならないとかですね、そういったのがあったり、で、まあ、心の状態というか体の状態もチェックする部分がありまして、これはね、活気が湧いてくるとかですね、
うん、
元気がいっぱいだとか、
うん、いいね、
生き生きするとか、怒りを感じるとか、なんかこういう項目があって、丸をつけていってですね、チェックするというふうになってるみたいですね、
うん、
あと上司の方に対してもあります。
あ、なるほど。
はい、だこういったのを義務化になっているということなので、まあ、実際に、ね、実施されているところもあると思うんですが、やっぱりストレスを、ね、どんなふうに取り組んでいくか、やっぱりなくてもダメだと思いますし、ありすぎてもいけないということなので、やっぱりね、自分でちょっと気をつけていった方がいいのかもしれないですね、
うん、これ大元はあれですよね、はい、あのストレス溜めすぎちゃって精神障害を例えば患っちゃった方が増えたから、労災の支給が増えたためにこういうのが設けられたって、確かそうなんですよね。
そうですね、
だから、はい、やっぱりそこまで行く前に事業場でも考えてどうにかしなくちゃいけないってことですよね。じゃないとだって効率も悪くなっちゃうし、 そうですね、結局ね、なんか仕事のためにもならないってことですもんね、
はい、う
ん、
ひどい人になるとやっぱり自殺したりする人もいたりするじゃないですか。
あ、なるほど。
だからこういったのがやっぱきちっとしていかないといけないっていうことで義務化になってるんだと思いますね。
うん、矢野さんは普段ストレス溜めた時どうされてるんですか？
僕はですね、床屋さんと一緒ですよ。もう寝ます。
あ、ね、はい、ね、はい、寝た方がいいですよね。はい、
もう
確かに
寝た方がいい。寝てる時は何も考えなくて済みますからね。
うん、なんか泣くだけでもすごくストレス発散になるんですよね。なんかホルモンみたいなのが出てこう、
目
からだから、はい、泣いた方がいいとかって聞いたり、
はい、ね、そうですね。
あと疲れてる時豚肉食べるといいとかね。
あ、豚肉。
豚肉とかね。なんかいろいろ多分あるんでしょうけど、はい。はい、これ年代別にもまとまってるんですかね。
年代別にもですね発表されてまして、女性と男性と分けて書いてあるんですが、男性はですね若い時はストレスがちょっと女性に比べて少ないみたいですね、
うん、
で高齢者になってくると、逆に女性の方がストレスが、多くなって男性の方は減ってますね、
うん、
まあ、そういう傾向にあるということですね。
なるほど、
はい
はいね、私ちなみにストレス溜めてる時に最近ロールオンをアロマのロールオンってオイルなんですけど、
はい、
いい香りのするものを持ち歩いてて、
はい、
ほらアロマオイルとか香りだけでもやっぱりこうリラックスするんですよ、
はいはいはい、
だ疲れてる時、あ、肩張ったなとかって思うとこのちょっとスースーするいい香りのするアロマオイル肩にガーって塗ると、香りがわーって漂ってくるから、
はい、
それだけでもなんかちょっといい気分になる。
あ、まあ、自分なりのねそういったのをちゃんと準備しておかれたらいいと思いますね。
そうですね、何でもいいので、はい、ぜひねストレス抜きながら、
はい、
日々生活してみてください、はい、来週も様々な問題を解決してまいります。お楽しみに。続いてはこのコーナーです。
教えて矢野さん、
任せにしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
はい、今日はですね、ストレスの話をしていますが、ストレスフリーな住宅っていうとですね、やっぱりホッとする空間作りとか、あと動線の整理ですよね。やっぱり自分がこう動きやすいようにレイアウトしていた方がストレスはかからないかなと思いますね。それから収納、これも大事ですね。やっぱり散らかってるとですね、こうなんかイライラしたりする時もあったりするんじゃないかっていうふうに、まあ、心に少し負担がかかったりするっていう人もいらっしゃいますので、まあ、収納の確保、これもですね、すごく大事ですし、やっぱり工夫がされている家がやっぱりいいかなというふうに思いますね。で、まあ、動線の方からですね、お伝えしますと、家具とか収納などの工夫でこう実現しましょうということで、吹き抜けとかやっぱりあると開放的な、ね、気分を味わえたりするので、非常にいいかなというふうに思いますね。であと和室なんかはですね、ほっとする空間を作る、まあ、茶道なんかでよく和室にですねお茶を飲んだりすると心が落ち着くとか言いますが、ああいった空間も大事かなと思います。あとはですね、高さのある収納庫やリビングの収納を採用し、収納量をですね確保するっていうのも大事かなというふうに思いますね。やっぱり外にとっちらかってるよりはきちっと収納の中にこう入れていただいて、見た目をすっきりとした方が、まあ、開放感があったりですね、ストレスを感じなくなるような気がします。あと家具の配置をですね見直してスムーズな動線を確保するっていうのも大事かと思います。であとよくねキッチンの改装なんかをご相談があったりするんですが、キッチンカウンターをですね L 字に配置して動きやすさを実現する、またあと右利きの方と左利きの方とですね、料理の作り方も違ったりしますので、そういったことを考慮してですねレイアウトしていくといいかと思います。あとテーブルの高さに合ったソファーを選ぶ、ちょっとね無理して高い位置にですねテーブルがあると、やっぱり食べづらかったりもしますので、そういったね、机と椅子の、まあセットの高さの違いですね、だいたいこれ30センチぐらいが適当かなというふうに思っておりますので、そういったのを目安にされるといいかと思います。あと掃除をするとですね、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌量が増加するというふうに言われておりますので、ストレス、ね、解消にもなったりするかというふうに思います、
はい、収納変えたりするだけでもいいですよね。 来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回はストレスについて考えるというテーマでした。
はい、
今日の一言は
何でしょう。
まあストレスっていつでもねありますので、一日につき一つでも二つでもいいから楽しみを見つけていくしかないですよね。
はい、そうですね。
ね、
でルーティンみたいなのをやってもいいかもしれないですね。
例えば
朝起きたら精一杯の笑顔で起きるとかですね。
あ、笑ってみるだけ、ね、思い込みも含めて笑うのいいんですよね。うん、
寝る前に精一杯笑って寝るとかですね。
あ、窓を開けて深呼吸をしてみるとかね。
あ、そういうのもいいですね。
そういうのいいんですよね。
はい、
走るのもいいですけどね。
走るのもいいと思います、
ね、
なんか自分なりにそういう解消法というのをなんかこうやってみたら、いろいろ試してみてもいいと思いますね。
そうですね。今なんか本当にだって若い子だって前倒し前倒し受験がとか言って本当ストレスみんな高いんですよ。
あ、そうですね。
だからね、はいはい、だからこそちょっとそれぞれ自分で解消法を見つけていかないとね。
そう、若い子は
私もですけど、はい、
若い子ほら今イントロがない曲を好んだりとかです
よ。そうそう、早いのよ。
2倍速でテレビを見たりとかするので、ちょっとストレスがあるのかなとかいうふうにね。
いやー、たまり大人だったらよりたまりそうだけど
ね。
はい、頑張っていきましょう。さて、市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までとなっています。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでも全国からお聞きいただけますね。
はい、ストレス本当に溜めないよね。美味しいもの食べるっていうのもいいと思いますけどね。
あ、もう一番ね、
はい、今日はもう今日美味しいもの食べてください。
そうですね、食べましょう、はい、何でもいいですね。
はい、
はい、それでは来週もお聞きくださいね。さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。